CQ Ham for Girls。6月22日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美由香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑いね
梅雨どこ行った？
本当だよね。いやだってさ、6月だよまだ
ね。だってまだ夏と言っていいのかどうかって感じなのに、
うん、
もう真夏日どころか猛暑日なんていう言葉が聞こえてきちゃうってどういうことって感じ。
本当ですよ ね。まあだからね、このまま梅雨明けしちゃうの梅雨あった、まあ、少しは雨降ったけどさ
2、3日、ね、
だからさ、お野菜高い高いって言ってたのが、うん、まあ結構いい日照時間とかも雨もあってお野菜も安くなったかと思ったら今度暑すぎちゃってなんかダメになっちゃうんでしょ。
あのみずみずしいものがなんて言うんだろう、暑さで焼けちゃうって言いますよね、
うん、
果物とか、うん、水分の多いもの、
はいはいはい、ね、なんかだから大根花が咲いてるってね
またなんかねお米が落ち着いてくるかなと思ったら野菜ですか今度は、
ね、
困っちゃいますね。
もう本当にやっぱりほどほどっていうのが何でもいいんだね。
ねえ、四季があってもうこの雨が憂鬱だなっていうのもこの梅雨の時期があってでちょうどいい感じなんでしょうね、うん、
そうなんでしょうね。
水不足も心配だしね。
そうなんですよ、うん、これからまだまだね夏が本番になっていく中での水不足、あとねこのままいったら本当に普通の気温が35度以上40度なんていうところが全国各地でザラに出てきちゃうのかしら
ね。毎年毎年今年の気温は平年より高くなりそうですって言われると ね。
だから夏にほらこれからお祭りとかが結構企画されてるじゃないですか、うん、ね、危険ですよ。表に出ちゃ危険なのにさ表のイベントやってていいのみたいな
浴衣ももう着れないですね、汗だくでね、暑すぎて
ですよね、うん、だからもう危険な運動をって言ったらさ、あの何おみこしとかさ担ぐ人だって大変だよね。
どんどんなんだろう、運動会も春とか秋に移動して、うんうんうんうん、花火大会もどんどん秋に移動してってるじゃないですか。
はい、秋かもう早めにやっちゃうとか ね。
なんかもう夏っていう感じの夏の風物詩がなくなってっちゃうみたいな、
うん、
暑さに耐える夏みたいな、
ね、だからあと夏でなきゃできない夏フェス
夏フェスもねもう本当にヒートアップヒートアップしすぎちゃいそう。
最近はだから何こうビップ席じゃないですか、うん、表のねイベント用のエアコンなんかがあるじゃないですか、
うんうん、
そういうエアコン完備でのってなっちゃった時点で
ね。エアコンもだって6月から手放せなくてフル稼働ですよねきっとね。
そうですよね、うん、だからあの本当に年配の方ってなんじゃ暑くないのこんな格好してて暑くないのって言ってさ、なんか毛布みたいな生地の洋服着てたりするお年寄りいるのね、
うんうん、
ところやっぱりお年寄りになるとそういった温度があんまり感知できないのかな。
体温調整気がついた時にはね熱中症になっちゃって倒れちゃうとか ね、あると思うんで本当気をつけてほしいですね。
もう本当にお亡くなりになってる方も出てきてるからね本当に、うんうん、あと無線をねあの部屋にこもってさ一生懸命やるのはいいけどおじさんってなんか水分取らないよね、
夢中になっちゃうとね
だからねちゃんと水分補給をしながらほどほどにっていうことで
何事もほどほどですね。
そうですねさあということで今日も頑張って行ってみたいと思いますので美岡さん頑張っていきましょう。
はい、
ということで今日の1曲目は何でしょうか。
あ、アマチュアム先生もしやりますか。
はい、
CQ ハムラジオの協力でお送りしていきます、
はい、
今日の1曲目なんですけど、
はい、
6月22日今日は文久元年の今日日本初のボーリング場ができたボーリングの日なんですって。ボーリング世代の方多いかな、
はい、
桑田佳祐&ザ・ピンボーイズで悲しきプロボーラー。
弾き飛 ばせよ。愛の旅路で迷子になって夢の途中で叩き起こされ、まるでこの世は文句の叫び、弱音吐いたり泣いたら負けさ。Oh baby, だるわんわんわん、頑張れ
頑張れ、
いつだってごぼれんれんれんだね。仕事は一緒にするな、そんな親父の声が聞こえる。いつか見ている自分の足で、社会のために役に立つんだ。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、悲しきプロボーラー聞いていただきました。ミュカさん、ボーリング得意？
ボーリングね、乗ってる時はいいんですけど、もう一回ガーター出し出すと、もう自分の手がどっち向いてるのかだんだん分かんなくなってきちゃって。
あれさ、こう、まっすぐ投げてるつもりがきっと曲がってんだよね。
なんかこう人によって癖ありますよね。 私なんかね左にキューンと最後曲がっていっちゃうんですよ。だから、
うん、
右端の方から投げないと
最
終的に
まっすぐ行かない、真ん中行かない。
私はなんかさあのこう勢いつけてかっこよくやろうとすると変なとこ行っちゃうから、ゆっくりあそこまで行ってよっこいしょって。
もうもはやあのちびっこが投げる滑り台みたいなやつでやりたかったです。
ゴロゴロゴロゴロゴロ。
まっすぐ行ってほしくて。
じゃあこの方はスコアはいくつぐらいなんでしょうか。行ってみたいと思います。吉澤さん。
はい、こんにちは、飼育ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉澤さん、ボーリングはいかがですか。
ボウリングもう何十年とやってないですね。ですが楽しかったですね。
うん、あえてじゃあスコアは聞きません。
でも得意そうな感じがする。
なんか投げたら力とかありそう。
うんうん、ビシッとフォームが決まってそうなイメージ。
あの指が太いので、ねま、マイボールっていうのはなかったもんですから、
ああの指、ね、
現場で選ぶんですけど、うん、なんかあの結構指がきついの球が多くて、なんですか、投げた、
あ投げたってボールが落ちない。手にくっついたまま、
ダ
ーンってなるんですね。ダーン、
ちょっと変なこう角度で手から離れて。
あの多分この番組を結構聞いてくださってる私たちより上の世代の OM さんたちは多分ブームだった時代よ。
もうマイボールとかをみんな持ってる。
そうそう、マイボール、マイシューズ、
シューズも、
そう、あと中山律子さんよ。私名前は知ってんだけど顔は出てこなくて。
プロボーラーさんですか。
ですよ、多分、うん、みんなおじさんたちうんうんって言ってるんだけど、三岡さんも吉田さんもへーって
なんか誰っていう。
ね、じゃあみんな多分あの聞いてくださってる OM おじさまはうんうんってうなずいてくれてると思って、じゃあ進めていきたいと思います。
はい、
じゃあ吉田さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はどのような内容で。
はい、
はい、
ですね、はい、2025年6月19日に発売になりました、月刊CQハムラジオ2025年7月号からちょっと話題を拾っていこうと思います。はい、はい、で、2025年7月号もう今日22日ですから本屋さんに並んでると思うんですけども、はい、表紙、
はい、
うん、表紙はですね、電源のクローズアップ、
うん、しかもこう縦ぶれのやつ。
そうなんです、うん、もうあのいわゆるモールス通信といえばこの形だろうと、うん、
ですねですね。
知らない人が見たら上皿天秤みたいな。
あーなるほど、うん、
見えなくもないよ ね、
うん、そうですよね。なんかこう重りが乗っててね、
うん、
バランス取るような軸があって、
そうそう、
はい、
はい、
ね、まあそれが象徴として語られることが多いんですけども、
はい、
特集がモールス通信の魅力ということで、
はいはい、
はい、展開させていただきました、
ね、やっぱりだってあの無線の最初のそういったものっていうのはモールスから始まったわけですもんね、
はい、そうですね、
うん、
はい、サミュエル・モールスさんっていう方がいらっしゃいましてね、
はいはい、
まあ、その方のお名前を取ってモールスの通信ということで、モールス通信、うんうん、まあ、あの生みの親ですよね、はい、その方の名前でモールス通信というんですけども、これを特集させていただきました。
はい、
うん、モールス通信というとイメージというとどんな感じですか。
もう美香さんイメージってどうある、モールスのイメージ。
モールスのイメージ、
うん
うん、ジブリによく出てくる、
うん、なんかあのよくさ刑事ドラマで喋っちゃいけない時になんか合図するっていうか、そういうのでなんか SOS なんか送る信号を送る
信号を送るね、
うん、
うんうん、
ね、
あとこっちのケントさん
今の若い人にモールスって言うときっとそういうのが出てくりますよ。吉田さんね、
あなるほど、新鮮ですよね、
うん、ですよね、うん、
やっぱりあの普段使ってる言語と違うというか、なんか第2の言葉、
うん、
第2の言葉って言ったら外国語ですか、まあ、第3の言語みたいな、そんな感じがしますよね。
なんか聞かれちゃいけないことはこれでこう伝えるみたいなねえ、
まあ、うん、コミュニケーションするにはまたあの一つのこうなんですかね、新たに覚えることが必要な 分野という感じですよね。
ですよね。
なのでなんとなくこう難しい、ちょっとこれ全部一から覚えてやんなくちゃいけないんじゃないかっていうイメージがつきまとうこのモールス通信なんですけども、
はい、
アマチュア無線でもですね、もう根強い人気がありまして、
ですよね。
最近いろいろな楽しみ方があるじゃないですか、FT8 とか、はいはい、もちろんトランシーバーと呼ばれるものを持って、声でですね、
うん、
聞こえますか聞こえますよってやる通信も一般的なんですけども、やはりモールス通信がね人気なんですよ、うん、ということでね、やっぱりという副題がついてます。やっぱり CW っていうのはモールス通信なんですけども、はいはいはい、やっぱり CW 面白いという、
うん、
はい、そのような特集組ませていただきました。で、今申し上げたちょっとこう覚えるのが大変だっていうのがどうしてもあるじゃないですか、はい、
ありますね。
まだ三田さん覚えてないですよ。
うん、何が？ツーとツーとツーツーとツー言えるよ。
で、原田さんは3アマですけども、ちょっとって感じですよね、また。
正直もうほとんど。
そう、ね、口では言えるけど、手が動かない。
うん、解読不能。
はい。
暗号
ですよね。まあ確かにそうですよね。
うん、
なので、やはり、そういう方が結構多くいらっしゃるわけですよ。
はい、
なので、特集では、じゃあ、モールス信号、モールス符号の覚え方とかですね、そういう教科書的な内容をやることも多かったんですが、
はい、
今回は、モールス通信が好きでたまらないという、うん、方々にご登場いただきまして、うん、まあ、最初に始めたきっかけであるとか、今はどうやってるんだとか、まあ中にはですね、どうやって覚えたとか、どうやって取り組んでるとか、うんうんうん、そういったようなことを、結構ページを割いて語っていただきました。
ね、熱く語ってくださってるんですね。
そう、熱く語っていただいてます。
これ今はなくなっちゃったけどもね、うん、なんて言ったらね、これきっとね、子供のうちからこういったものを覚えさせたら、子供ゲーム感覚だから、きっとすぐ覚えちゃうよね、ちっちゃい子の方が。そう思わない？
うん、確かに言葉として覚えるというよりね、
うん、
そういうもんだとして覚えちゃうとすると、そうそうそう、大人よりも早いそうですよね、
覚えるの早そうだから、うん、なんか小学校のこういった授業にこういったモールスがあったらいいよねと思ってね、なんかページに子供たちがこうやってるページがなんかあるじゃないですか、体験やってるのかな。うん、
まあ、体験運用ではモールス通信はちょっと体験ができないんですけど、
うん、
これはまあ後で一つの方法が提案できますので、
触ってねって言ってね、
ちょっと後に置いといて、
うん、
やはり若い頃に覚えると結構
忘れない、
覚えて忘れないですね。
そうなもん、ね、
私も高校生の頃にモールス通信にすごいハマりまして、
はいはい
はい、やはり若い頃に覚えたせいか、今もちゃんと復調はできますよね。聞いて文字に浮かべることできますし、更新もできるんですけども、やってないとどうしても忘れてきちゃうんですよね。
わかるわ。私と一緒ですよ。私もちっちゃい頃覚えた昔の夏メロの歌は覚えてるし、歌詞も一番ぐらいの歌詞だったら覚えてるんですよ、昔の歌は。歌詞見なくても一番ぐらいは歌えるんですよ、何十曲も。だからそれと一緒ですよね。
そうですね。
うん、最近のは忘れちゃ、覚えられないんだけど、昔のは忘れないの。うん、だからみんなそんなのかなと思って、若い頃覚えたことは忘れないっていうのはきっとそれなのかなと思って。
うん、そうですね。じゃあ今から覚える人はどうするかっていう。でも別に全然、やはり毎日こうちょっとずつ触れるっていうのが一番効果的みたいですね。なんだかんだ言って
毎日の練習よ、みゆかさん。
じゃあね、電源のディオリンゴみたいな、
うん、もう何ちょっとずつ触れていくってやつですよね。
うん、そうです ね、ちょっとまあBGM 代わりにこう、うん、モールス通信のこう、まあ、無線機をお持ちの方でしたら無線機で受信して、
うん、
今日はこんな人が出てるんだなってコールサインだけでも取ったりです ね、するとか、うん、そういったような、まあ私は時々それやってるんですけども、なんかやりながら、あ、この人出てるみたいな感じで。
ツトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥとかなんか流れてきたら、今のはなんとかって言っても、こう頭の中でそれが文字になっていくんですね、できる人はね。
文字になっていくんですけど、その文字にする変換速度が遅いと、
うん、
あれなんですよ、追いつかなくなってくる。
追いつかないです、追いつかないです。そうなんです。頭の回転にもなりますね。
すごい、これ、脳のトレーニングにもなる、
うん。そうそう、そう思う。
いや、ぼーっとしてると聞き落としちゃうみたいな。
いろんなリスナーさんのお写真が載ってますけど、無線機もたくさんあるけど、無線機よりもしかしたら電源の数の方が多いんじゃないかっていうぐらいの写真の人も
載ってます。いや、 やっぱりね、それは電源集めってこう眺めて楽しむ楽しみ方もねあるんですよ。やっぱりね、かっこいい電源ってあるんですよね、海外製、ね。まあ、日本製のやつも質素でいいんですけど、質素というかこう質実剛健的なデザインでいいんですけども、海外のやつですすごいおしゃれなやつとかですね、
うん、
そういうのがあったりして、なかなか面白いですよね。
あとね、ちょっともう時間が結構なくなってきちゃったんで、これちょっとね気になった記事があって、なんかね、はい、インターネットで楽しむモールス式通信っていうのがあって、なんインターネットで何やるのと思って。
そうなんですよ、ここね、これもうアマチュア無線の資格がなくてもモールス通信が楽しめるとい うインターネットのウェブサイトがあるんですね。
3アマ取らなくてもいい。
そうなんです。で、ここにアクセスして、その中にルームっていうのがありましてですね、うん、そこでルームごとに、皆さん更新を繰り広げられるという仕組みがですねできてるんですよ。
あ、なんかルーム1、ルームね、あるわ、本当書いてある、うん、
で、これを運用してる、まあ、開発された方がにご寄稿いただいてまして、そこでどういうメリットがあるかとか、そういったようなのが書かれてます。で、これやっぱりね、資格をもお持ちでない方もモールス通信のリアルなモールス通信が体験できる、うん、で、というでも相手いないとダメなんです。
確かに、確かにね。
ですからね、ここでね、ぜひこれをお試しいただいて、まあ、モールス通信ができるお友達とか誘ってですね、
うん、
ネット上で、モールス通信やってみていただくの面白いかなと思います。で、それは、ディダーチャットって呼ぶと思うんですけども、はい、シーキハムラジオ2025年7月号の90ページから、6ページにわたって、ごめんなさい、6ページですね、はい、6ページにわたって紹介されておりますので、作者の方自らが紹介いただいてます。ぜひご覧いただいてお試しいただければ、もちろん無料です。ネットさえつながってウェブサイトをアクセスできればできるというシステムでございます。まあ、音が聞こえるようにしないとダメです
けど、はいはいはい、
ちゃんとスピーカーがついてるパソコンで、
別にそこのルームでその人たちの会話だけを聞くっていう感じのこともできなくもないんですか。
うん、これ記事を見ますとできるとか書いてあるんですね。要はそのルームに誰か更新してそうだったら、そこに入ると、
うん、その方たち通信が聞こえて、うん、ね、まだ腹打てないのにさ、入ってやりましょうって言われちゃったら返信できないじゃないですか。
そうですね。なのでお試しで、ちょっと私も忙しくてまだじっくり使ってないですけども、
うん、
ちょっと記事を参考にですね、ぜひ皆様もご体験いただければと思っております。
でもこれね、免許がなくていいっていうところはすごくいいところですね。無線機を使うわけじゃないから、ね、パソコン上でやる、インターネット上でやるから
だけでね、
だから免許いらなくてもいいっていうことなんですね。
そうなんです。なので、うん、作者の方が書かれているのはモールス通信の体験運用、アマチュア無線の体験運用ですと、音声というか言葉だけじゃないですか、うんうん、おしゃべりだけじゃないですか。ですで、結構モールス通信をちょっとやってみたいっていうニーズも確かにあるんですよね、
はいはい、
その受け皿としても使えるんじゃないかということで、作者の方がご提案いただいてます。
無線機を使わないっていうことは電源のキーも使えないんですか、はい、そんなことはないの。
これですね、うん、パソコンに電源をつなぐ方法もこの記事に書いてありまして、それ使えば電源で操作してモールス通信ができる。
パソコンでやるから、もしかしたらマウスとかキーボードでやるのかなって思ってたら
だけじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょっと RS232C っていう、まあ、いわゆるコムポート、
はい、
こちらに、電源を配線すれば、
うん、
使えますよという案内も出てますね。
じゃあ実際の機械も触ってできるっていうことだったらさらに本物に近づきますね、
うん、そうですね点検ですね、うん、ですから臨場感バリバリでバリバリってそんな、うん、ちょっと表現悪いですけど、うん、臨場感たっぷりに、できるんじゃないかなと思います。
これはいいと思うな三岡さん、
うん、いいですね。
いいよね、うんうん、子供たちだって気楽にとったらやってみてできそうだったらちょっと自分の名前だけでも交換するとかね、
うん、何よりね、うん、こう試験を受けなくてもまずやってみられるっていうのがいいですよね。
そうそうそうそ
う、ちょっと気になるからやってみたいっていう、
うん、でこれじゃあ本格的にできるようになったらじゃあ無線の免許取ってやってみようっていうことになりますもんね、うん、
そうですね。実際に電波を出して、うん、もうノイズまみれのこう音の中からですね、はい、符号を聞き取って、その醍醐味をね味わっていただくことができるのではないかなと思います。
ね、今日はそんなね、はい、この、CW 電源のページがかなりの CW が聞きやすくなるスピーカーの工夫とかいうこと
、ね、それまたね後ほど紹介させていただきます、はい、あ後日です ね,
後日 ね,
ね, これね面白いんですよ、
ね、だからそうすごい CW 系の記事が満載に載ってる今月号ですね、これね。
そうですね、うん、でその他にあの特集はモールス通信なんですけども概要を申し上げますと別冊付録に電子 QSL 対応マニュアル、それから他のちょっと目玉記事ですとデイトンハムベンション2025レポート、
うん、
それから今ちょっと三田さんが、おっしゃった CW が聞きやすくなるスピーカーの工夫2000とかですね、うん、なかなかの充実した内容で展開させていただいております。
はい、じゃあね来週以降もまたいろんなものをさピックアップさせていただいてご紹介をさせていただきますが、はい、とりあえず CW 大好き人間には今月号は必見という。
そうですね、あとあのこの CW の特集のページのなんていうんですかね、周りモールス符号がこう点と棒で書いてありますね。
えどこどこどこどこどこ、ね、あ本当だこれね、
なんか縫い目みたいになってるなとは思ったんだけど、
そうなんです、
モールス信号だったんですね、
うん、
すごい、
うん、ぜひこれをモールス符号表と照らし合わせて解読してみてください。
三浦さん何書いてあるかと思った。
うん、なんかね今回はおしゃれに縫い目のようなデザインがされてるな、
いっぱいいっぱい あれがあるなみたいな、
うん、なんか点点してるなと思ったんですけど、
ね、ちょっとしたね、もうあの答えは来月発表いたします。
わかりました。
来週だ、来月じゃない、はい、来週です
。はい、ということで、はい、吉谷さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.はい、ということでねお送りしてまいりました。でもそうだね、今の子供たちそういったジブリだったりなんかで、うん、結構アニメでも使ってくれてるから、
うん、
モールスってきっと言葉とかは知ってるよね。
これあのデコード機能あるんで、
うん、
あの解読してテキスト化してくれるんで、
うんうん、
子供たちも逆にあれだって あの音ってあのリズムって何なんだろうみたいなところから興味持ってた方が面白いかもしれない
ですね。多分今の子はきっと音からきっと入るんじゃないのかな、
ね、あのリズム、うん、何のことをやってるのかなとかね、
うん、私たちも最初からあの文字でこれ見ちゃったからいけないんだの、音から入ればいいのかな。
だって吉田さんこれ後から解説してくれるって言ったけど、こんな縫い目みたいにぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるされてるの解読できない。なんかずいぶ
ん、ね、目が揃ってないね
ちょっと気がそぞろな縫い方だよねみたいな、
ね、なんて書いてあるのかね。私たちこれ解読するのにかなり時間かかるよ。
かなり時間がかかる。一個一個拾わなくちゃいけない。
これはとか言って、ま、でもねそういったモールスって本当なんかなんかいいよね、うん、2人のこの2人しかわからないような通信じゃ
ちょっとロマンがありますね。
そうそうそうそう、うん、ね、ですからねぜひなんか今の若い子どもたちにもそういったものをね受け継いでいこう、継承していきたいなみたいなのがありますね。
ね
え、うん、じゃあ私たちももう一回頑張って覚えようかね、思い出そうかね、だね、ま、覚えようかじゃなくて思い出そう。
本解読しないと怒られちゃ
うね。ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI-1KTI 原田みゆかと
JI-1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
7388
さよなら。